プログレ中華水曜日2023年5月8日です。こんばんは、ダウです。最近スペイン人例のタンデムで知り合ったスペイン人の女の子と初めて電話しました。なんか向こうねパソコンでやり取りしてるもんだから、なんかねタンデムのパソコン版って過去のねチャットあんまなんか見れないんですよね。見れて2日前くらいのしか見れなくて、でその子とさお互い自分が作ったストーリー共有し合ってるもんだからさ、まあ長文になるわけよ。そしたら、まあ、やっぱ過去見返すのがねできないから結構ねきついらしくて、それで急遽ディスコードでやり取りすることにみたいなね風に今なってるんですけど、それでさとうとうディスコードで電話でちょっと通話するかみたいなディスコードでちょっと音声通話するかみたいな感じでね、初めて外国人と話した。まあっていうと言い過ぎだけど、マジでそのくらいのノリでもうずっとゲヘゲヘやりながら
yeah I watched ハリーポッターみたいなさ
風にもうずっとねすごいヘラヘラ笑いながらもうキモオタだったね完全に。でさ、その会話する中で最近何のアニメ見てるのって聞かれて、で私ねアマゾンに北米版のラキスタがあるんですよ、 DVD で売れてて、でそれをね最近もずっと見てるからもうそれをね伝えてたら、まあ結局ラキスタって日常系アニメだからさ、なんかちょっと苦手かななんて思ってたんですけど、相手も気になってくれたみたいで、とうとう日常系アニメを布教するなんていうことがね叶ってしまいました。まあ向こうも向こうで前になんだろう、なんかちょっとお胸強調するようなちょっともう男目線ばっかりのアニメはあんまり好きじゃないよって言ってたから、日常系ってどうなんだろうなって思ってたんですけど、まあ一応相手も相手で、まあ、法少女ものとかすごい好きだから、一応ねそのラキスタ以外にもプリキュア進めてみたりしてたんで、まあいけるかと思ってます。ちょっと向こうの感想を楽しみにしております。この番組は孤独が楽しすぎる私だがお一人様を満喫する様子をお伝えする音声プログラムです。多趣味ゆえにいろいろなことを話していくので、皆様のライフハックになれば幸いです。もうさ、乾燥がすごいひどいんですよ最近。寝てる間も口開いちゃってるみたいで、起きたらもう喉ガラッガラで、それが今に続いてるんですけど、今6時42分ですけどね、まあまでもずっと喉ガラッガラな状態なんですけど、まあまあしょうがないしょうがない、やっていこう。最近いろんな作品読みました。ちょっとね今回その紹介させてほしいんですけど、まず一つ目、ジェームズ・ラブグローブさんが書いたシャーロック・ホームズとシャドウェルの影、俺様お前丸かじりラジオの羊さんからね、紙の本でいただいた、送っていただいて読んだ小説なんですけど、これシャーロック・ホームズのパスティッシュっていう、そういうなんか二次創作的な本でございまして、でこれねシャーロック・ホームズとあとクトゥルフ神話がなんか融合した、ま、シリーズの3部作の第一作とねいうことでちょっと読んだんですけど、まずさ最初に初めにって言ってジェームズ・ラブグローブさんが、まあ今作をね発行するに至った経緯みたいなことをなんか日記みたいにして話してくれるんですけど、 すごい面白いのがさ、ラブグローブさん、自分はラブクラフトの投影延縁だって書いてあるのね。で、そのラブクラフトさんの子孫が亡くなって、その遺産を、遺産の一部をね、その東映のラブグローブさんが引き継ぎますよと。で、その引き継ぐ遺産とはっていうのが、なんとシャーロック・ホームズに出てくる相棒のワトソンが書いた秘密の原稿ですよということで、シャーロック・ホームズとシャドウェルの影という物語がね、始まっていくんですけど、これ面白いのがさ、私シャーロック・ホームズ自体読んでたのが小学生の時かな、小学校の時に図書館に通い詰めてたんですけど、そこでね、もうひたすらにシャーロック・ホームズシリーズを読んでたんですよ。まあ、だから小学校の頃の私はもうシャーロキアンと言っても遜色ない、まあ、感じになってたんですけど、まあ、それ以降ね、全然読んでなかったんですよね。だからあんまり、もうなんか、うっすらと、私はバスカヴェルの猟犬だっけ、なんか犬出てくるやつと、あとマダラの紐がもうはちゃめちゃに好きだったっていう記憶しかね、ない状態で読んだんですけども、もうさ、シャーロック・ホームズってもうとことんも論理本質の槍みたいないうのをね、もうひたすら投げる、まああと最近で言うと FGO に出てきてたなくらいしかね、イメージがなかったんですけど、まあ、そんなもうとことんもリズメのホームズがですよ、クトゥルフ神話に出てくるあのルルイエ語というものをね、習得して、もうね、シャーロック・ホームズがウルフンって言って、ちょっとね、もうネタバレになるんで言えないんですけど、ルルイエ語を習得して最終的にウルフンっていうね、シーンがめちゃくちゃ激アツだったんですよねもうマジで伝わんない。ルルイエ語っていうのがさ、またちょっとね、難しくて、まあ、大いなるクトゥルフとかを信仰する人たちが、まあ、使ってた言葉らしいんですよ。で、まあ、よくね、TRPG やってると出てくる呪文が、フングルイムグルーナフクトゥルフルルイエなんちゃらみたいな言うのとか、いやいやハスターとかはその辺なんですけど、まあ、これも全部ルルイエ語って言われてて、で、それをワトソンとホームズが習得しちゃうんですよねで、しかもですよ、もうなんかもう本当にもうコズミックホラーのクトゥルフを、クトゥルフの世界をホームズがね、理解して、それをね、もう人知を超えたものであるということを理解した上でルルイエ語を使って、まあ、最終的にみたいなね、言うのがね、めちゃめちゃ新鮮で面白かったです。いや、もうほんとさ、私あんまりね、紙の本実は好きじゃないんですよ。まあ、っていうのもね、本当は好きなんだけど、もうね、手汗がひどくて、物語にのめり込みすぎて手汗マジでひどいから、紙の本だとね、もうしとしとになっちゃうんですよね。ジャケットがしとしとになっちゃうからね、あんまり紙の本で読むの好きじゃなかったんですけど、もう案の定さ、羊さんからブックカバーつけられた状態で送ってくださって、もうありがたいことにね、もうそのブックカバーがもうシワシワになっております。もう本当申し訳ねえ申し訳ねえっていう感じなんでね、ちょっとこのブックカバーシワシワの状態で今後もちょっと保管しておこうと思いますけどね。まあみたいな感じで最近読んだ本です。今はもう紙の本ね、一応あれ読んでます。京極夏彦先生の百鬼夜行シリーズの第4作かな、テッソの檻、鉄のネズミの檻、テッソの檻読んでます。まあ今日読み始めたばっかなんでね、どんくらいで読み終わるか分かりませんが、他にはあとね、Kindle でめちゃめちゃ積んどくしてまして、あ、これめっちゃ気になるなとか、あと勧められた本基本もすぐポチっちゃうんで、もうそれでめちゃめちゃ積んどく溜まってる状態ですね。一応ね、オーディブル、 Amazon 版オーディオブックにある作品はもう積極的にそっち利用して、もうなるべく早く履修できるようにはしてるんですけど、やっぱあんまりないんだよね、勧められた作品。なんでだろうね、 グロいからかななんて思うんですけど、最近その読んでる解禁の塔っていう作品があるんですけど、これがねまたねグロいんだわ、めちゃめちゃグロいんだわ。もうあれクローネンバーグ作品あるじゃないですか、スキャナーズとかで有名なクローネンバーグ作品、まあ有名なのジャンルがあるんですけど、そういうのがあるんですけど、そういうのは肉々しい感じをそのまま異世界に持ってきましたみたいな、もうそりゃキモいよねみたいなさいう感じで読んでまして、まあこれがねまたね意味わかんないからちょっと読み終わったらぜひ紹介したいと思ってる次第なんですけどね、私に紹介できるかわかんないくらい、もう正直、まあ、クトゥルフなんかよりもかなり常軌を逸したような、もうああうーみたいないうね、まあ、当て字だったりもするんで、まあ、その辺後日紹介できたらなと思います。いつ読み終わるかわかんないけどね、めちゃめちゃねもう何回も何回っていうか、漢字がさ画角が多すぎるから、画数が多すぎるから、もうすっごいもう1ページあたりの文字数はそうでもないのにすごい真っ黒に見えるみたいな、いうのでね、まあ、小説版二瓶勤作品みたいなまあ感じになっておりますね。はいはい、まあそんなところで、で、最近読んで面白かった作品2つ目なんですけど、暗号学園のいろは、これジャンプの方で、ジャンプな何ジャンプでやってる漫画だったかちょっと思い出せないんですけど、ジャンプ系の、まあ、主演者の漫画です。原作が西尾維新さん、作画が岩崎裕二さん。もう西尾維新って言ったらもうさ化け物語出てくるじゃないですか。私は化け物語が出てくるんですよ。でもうねめちゃめちゃ言葉遊びがねやっぱすごいんですよね。キャラクターの名前とかもさめちゃめちゃ癖強すぎてさ、主人公がいろは坂いろはっていう名前で、もう男の娘なんですよね。その時点ですごいもうキャラが濃い、もうとにかく濃いで、作画の岩崎裕二さんもそれを分かっているから、もうキャラデザインもめちゃめちゃ濃い、まあっていう感じで、まあ、読んでるんですけど、内容もねめちゃめちゃ面白いです。これさ読み始めたきっかけが、いや最近エグジットっていう謎解きゲームをやりまして、それはねめちゃめちゃ面白かったんですよ。だからそういう謎解き系をいろいろ調べてた時にね見つけた作品で、今んとこでまだ2巻しか出てないんですけど、めっちゃ内容濃いし何回でも読み返せるくらい、作中にねもう何個くらいかな、もう10個以上は2巻の間によ2冊の間にもう10個以上多分謎解き問題出てると思う。しかもどれも全部難しい、もう全然わかんない。で実際に暗号学園のいろはについて言及してるなんか声とかレビュー系の見ても、結構謎解きやってる人でもわかんないみたいなこと言ってて、でなんかね、もうこれもネタバレになるからあんま言えないんだけど、一般教養の先行った高校の教養、まあだからこれさえ知ってれば、まあ、基本困んないのちょっと先行ったバージョンだから、高校でいうちょっとなんか専門的なものを学び始めたくらいの知識がないとまず解けないんですよね。だし私さすごい好きなキャラクターに夕方太夫ちゃんっていう子がいて、これね夕方って夕方ですよ、日が落ちる頃の夕方ですよ、に大いに夕方の夕だから夕方太夫で、もう漢字がねすごいねなんか癖強の本当に癖強強の名前なんですけど、この子がねまたねダウナー系でいいんですわ、すごい。一応そのいろは坂いろはくんの、まあ、ライバルっていうのかなにあたる、まあ、お嬢様がいるんですけど、そのお嬢様に従えるキャラクターなんですけど、結構ねダウナー系で、かつそのお嬢様とね幼なじみだからタユタンなんてね呼ばれてたりするんですよね。っていうね、もうなんかもう本当に読んで、マジで読んで読んでほしい本当に。でこの子が すごいね、めちゃくちゃ言葉遊びに強いんですよね。第2巻の中盤でいろは坂いろはくんに、とあるゲームを申し込むんですけど、それがね、その50音あからんまでを2つに分けて、でそのお互いのその25文字かなを、まあ、手持ちとするんですよね。でその25文字しか使えない状態で、質疑応答を行おうみたいないうゲームでして、でもうこれもね、もう本当にね、たゆちゃんね、言葉にすごい強いのでね、聞きたいことの言い換えがね、めちゃくちゃウィットに富んでるんですよ。ウィットに富んでるっていう表現正しいかな、ちょっと分かんないけど、もうそれですごいね、このいろはくんを質問攻めするんですけど、最後にすごいダウナー系だったたゆちゃんがいろは坂いろはくんにもうニカッってすごいいい笑顔を見せるんですよね。それがすごいいろはくんにとっては大ダメージを与えるわけなんですけども、なんかそういう戦略的な笑顔ってめちゃくちゃ私好きなんですよね。戦略的にめちゃめちゃなんていうんだろう、とどめ刺すための満面の笑みってすっごい好きなんですよね。まあそれをね、もう普通にやってのけるダウナー系の夕方太陽ちゃんね、マジで好き。はい、まあまあそういう感じですごいね、暗号学園のイルファンめちゃめちゃ楽しんでます。もうさ、一応ね、1個か2個かな、まだ正解が出されてない、まあかつこれは今後も出す気ありませんよみたいな問題があるんですよね。もう全然わかんない。全然わかんないから、誰か一緒に読んで、一緒に問題解こう。お願いします。もうとことん私はもう人任せですよ。もうほんとね、もう恥ずかしながらもね。
クロクレ中華水曜日。ではここで鬼おろしのポッドキャスト、お弁当の蓋について町の皆さんのお話を伺ってみましょう。
もちろん聞いてます。毎回配信を楽しみにしています。
どんどん喋りもテンポよく聞きやすくなってるので、その成長っぷりもいいですよね。
お弁当のように心が満たされます。
ゆっくりできるときに聞きたいですね。
鬼おろしさん可愛いですよね。
え、お弁当の蓋、
あ、みんな聞いてる。鬼おろしのお弁当の蓋、週のどこかで不定期配信中。
で最後3作目なんですけど、これ BL なんですけど、藤井葛西先生が書いた天聖姫オスと天聖王子、まあといった作品ですね。これはまあ前世も中世的な時代のどっかの国の王子様とお姫様もう婚約するぞみたいな言う時に死んじゃって、で転生した先はまあ日本だったわけなんですけど、まあそこのまあ一般的なごくごく凡人な大学生の転生王子と、ちょっとね年上なんですよね、お姫様の方が。めちゃめちゃマッチョのイケメン俳優に生まれ変わった転生姫、まあ、過去オスの物語でございますね。だから要するに転生したお姫様の方が攻めになったみたいなパターンの作品なんですけど、またさ、性格もその前世から引き継いでるからさ、めちゃそのマッチョがすごいね、木の上に登ってね、鳥を助けてね、そのまま、あ、鳥さんみたいなことをやってるんですよ。めちゃめちゃ面白いんですよね。で、その受けの方になってしまった、まあ、王子様、前世での王子様、まあ、現世でも名前王子って言うんですけど、この王子がさ、もう断るごとにめちゃくちゃ変顔するんですけど、もうその作画がね、もう二兵務めなんですよね。 もうめちゃめちゃ面白い。まあ、あんまり読んだことない人本当申し訳ないんですけど、ブラムのに出てくる、主人公のキリーとか、あと AI のキャラクターとか、名前ちょっとど忘れしちゃった、まあ、とかいるんですけど、すごいね、なんかそういう感じの変顔、シボに殴られた時のキリーの顔をするんですわこの王子が。でもうそれがねすごいね、ギャグの方に全振りしててめちゃめちゃ面白いんですよね。でこの転生姫の方もマッチになっちゃった姫の方で、一応ね前世では体弱かったから現世はたくさん体動かすぞみたいなマッチョになって、で実際に俳優業でも盾、剣でなんかやるんですけどそういう盾をねやるんですけど、もうその時に参られよなんて言ってすごい険しい顔したりとかね、もうなんか唐突に作画が二兵つとむになるみたいな、いうのがねめちゃくちゃ面白くて、すごい気に入って読んでました。はい、まあ、そんな最近読んだ作品なんですけどもね、ダウギャル化計画をちょっとね やろうかと思いまして、今週ちょっと BGM かけさせてくださいね。ギャルだよもうとにかくちょっとギャルにねなりきるためにめちゃくちゃ NCS ってめっちゃ探した。これ一応ノンクレジットサウンドっていうね著作権、フリーの音源なんで安心してくださいはい、いただいてたダウギャル化計画でいただいてたハッシュタグちょっと読もうかな。はい、今んとこねまだ一つしかいただいてないんですけど、羊さん、あ、シャルコホームズありがとうございました、ぜひオタクに優しいギャルになっていただきたくからの、解釈違いの地雷を踏み抜いてブチ切れるまで容易に想像できたのでそのまままっすぐ進んでくださいというふうにいただきました。ありがとうございます。まあまあオタクに優しいギャルっていうかね、私がオタクなんでね、そもそもね、だからまあオタクトークしてるところにさ、ちょオタクくんさ、その解釈ちょっと違くないみたいないやだからミオリネさんとねスレッタ、まあ、どっちが攻めか受け、もう分かりきってることでしょみたいなさそういうギャルでいたいよねはい、あ、まあ、それがあの解釈違いの地雷を踏み抜いてブチ切れるまでの、はい、流れとしてね、私もね容易に想像できてましたので、まあ、よろしくお願いいたします。まあ、って言ってもね、まあ、解釈違いあんまり私しないタイプなので、まあ、優しい、まあ、オタクにも優しい、そもそもオタクにも優しいオタクのギャルという風にねやっていきたいななんて思ってますけども、はい、続いてこれはですねお便りフォームの方でいただきました、ありがとうございます。熟女忍者さんからでございますね。お便り内容、ダウさんのギャル化にご参考になるかもしれないと思いこの漫画をおすすめさせてください。ギャルと恐竜という漫画です。2018年ヤングマガジン全7巻です。マイペースなギャルと可愛らしい恐竜が一緒に住んで生活を共にするシュール系ほのぼの日常漫画です。主人公のギャルからギャルマインドのエッセンスが学べることはもちろんなのですが、物語の本筋ではないところで物語の終盤から動き出すその二人の関係性いろんな、楽しみ方ができる漫画だと思います。もしよければこのさ、その二人の関係性、これもうさもうこれ完全に下ネタの方だ、絵だよね血入れてないだけだよねこれハートの前にこれめちゃめちゃ読んだ時笑った でね、これお便りいただいたことに気づいたタイミングでさ、もう私さ、今月のお小遣いもう全然余裕でぶっちぎるくらいに、実は漫画に散財してたんですよね。漫画とか小説とかにめっちゃ散財してたから、実はね、予算がなくて一巻しか買って読めてないんですけど、確かにね、めっちゃギャル、すごいギャル、なんだろう、まあ一家みたいな許容の深さもそうだし、なんだろう、どんな状況でも楽しめるみたいなね、マインドがね、やっぱね、学べるいい作品だなって思いました。あと、ところどころ単行本によくある次の話の前に挟む1ページのところにギャルと恐竜みたいないう、なんかね、ロゴをね、実際のギャルが書いてるんですけどね、あ、やっぱギャルだななんてまあ思わされる感じでね、すごいね、楽しい、すごいいいギャルの資料になるなって思って読ませていただきました。恐竜もね、めちゃめちゃ面白い。でさ、これさ、熟女忍者さんってさ、多分ゆりがめちゃめちゃ好きなんよね。だからさ、そのさ、まあ、今んとこね、その2人の関係性っていうところがどの2人ってなってるんですけど、どっちなんだろうな、男の方なのか女の方なのか分かんないけど、女の方とのええだったらちょっと私も本当にええみたいになるけどね。いや、これ気になるから実際に全7巻買って読もうと思います。まあ、ただちょっと来月給料入らないとね、ダメだわってくらいにはもう今月めちゃくちゃ散財してるので、本当すいません、許してください。はい、以上、ダウギャル化計画でした。まあ、今んとこ私の中で、想像している理想のギャル像、まあ、こういうギャルになりたいなみたいなのは、まあ、オタクにオタクとして口出しするギャル。まあ、羊さんが言ってたね。ちょっとオタクくんさ、それ違くない？何そのカップ、私の地雷なんですけどみたいなさ。いや、違うけどね、実際には違うけどね。あ、いや、わかる、それマジ最高だよねみたいな、オタクになりたいけどね。オタクっていうかギャルになりたいけどね。うん、手首にシュシュつけてさ、学生かってな。で、まあ、かつあとあれよね、ちょっとね、私どうしてもね、前回紹介したイヤーワームの、裏切り者のレクイエムがね、やっぱりね、どうしてもずっと頭でループしてるんですわ。だからもうあれだね、あんたさ、 あれかな、じゃあ羊さんに対して、羊さんに対して、まあ、解釈違いのことを言ってくるオタクに対して、オタクくんさ、マジそれレクイエムなんだけどみたいないう風に、まあ、言うようなね、キャラクターになりたいよね。もうさ、暗号学園のイロハがさ、みんなね、すごいね、口癖があるんですよね。で、イロハ坂イロハくんは、こんなのイロハのイだよみたいな風に言ったりとか、あと、キョラっていう名前の、そのライバルみたいなお嬢様がいるんですけど、そのキャラクターはね、まあ、とある人のに暗号勝負で、暗号バトルで負けて、お尻に関する、言葉を1日に10個言わなければいけないみたいなね、制約を課されてるんですよ。まあ、これのネタバラシもね、第2巻で行われるんですけど、まあ、それで、すごい煽りを受けた時に、なんだっけ、あー、ちょっと忘れちゃった、 Kiss me us とか言ったりとか、あと、あー、ちょっと忘れちゃった、なんかもうとにかく言葉遊びがすごいから、言葉遊び系ですごい、饒舌なギャルになりたいよね。まあ、そんな感じで、一応ね、暗号学園のイロハにもギャルがいて、ちょっとこれもね、忘れちゃった、君をロックオンじゃないけど、なんかそういうちょっと守護キャラっぽい感じのね、ギャルがいるんすよ。だからちょっとそういうギャルもね、参考にしつつ、あと熟女忍者様からね、いただいた ギャルと共演もちょっと参考にしつつギャル像を、ね、固めていきたいと思います。以上ギャル化計画でございました。最近前話したっけ、立ってるだけでかかとが痛くなってくるんですよね。でもうそれがいくら休んでもだからもうなんだろう姿勢が悪いのかなと思って、でその話を職場のパートさんに話したら、いやそれは老いだねダウちゃんなんて言われて、早くないってもうさあ一応ね私まだ20代よあと何年かあと数年で30歳になるもののさ老いだねって言われるにしてはちょっとまだ20代よなんてね思ったんですけどもうショックでさ、まあ、そういう風にねまあすごい和気あいあいと指摘してくれるのはすごいもう嬉しいことではあるけどねあるけどなんかもう老いだよってすごい本質のやりをシャーロック・ホームズばりのシャーロック・ホームズじゃなくてもねえ刺すことのできる本質のやりをグサーなんて刺されてそうみたいなどうすることもできないんだよね。もうさあの腱を痛めてしまってるからさ、筋をもう筋肉まあかつ腱をもう痛めてしまってるからもうどうすることもできないんだよみたいなまあ言われてもねもうどうしようもできないじゃん。今さ一応職場のまあ職場用の靴にニューバランスのめちゃめちゃ評価高いインソール入れてて全然足疲れないみたいな、ランニングめっちゃずっとしてても足全然疲れませんよみたいなインソール使ってるし、かつモンベルのウォーキング用ソックスっていうね足底の部分がクッションパイル生地になってるモコモコのソックスも履いてるんですよね。なんでまだ痛いの。なんかさ金で解決しようとできないんだねって思ってもうなんでなんだろうね。立ってる時にかかとに重心が寄ってしまうからなのかな。でも今までそんなことなかったんですよ。だから本当になんでなんだろうと思って、で、考えられたのがやっぱり筋肉が体幹がさ基本的な筋力がまず足りてないから、それで姿勢悪くなってかかとの方に重心いっちゃったのかなとかいろいろ考えたんだけど、もうどうしろと、やっぱり筋トレするべきだよね。みんなもマッスルマッスル、それではさよならよろしくねー。